どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり、一日目によみがえられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、今日の1分動画はですね、先週に続いて、少し、先週の殉教聖会紹介度を修正してくださいまして、久保田のどみ伝道者がですね、第2弾、殉教聖会紹介度です。じゃあお願いします。
あなたは喜んで許して死んでいくことができますか。1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。時の権力者太閤秀吉によって24人のキリシタンたちが大阪京都で捕らえられ、一月以上かけて長崎まで連れてこられ、西坂という丘の上で十字架につけられて殺されたのです。彼らは日本26聖人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか。彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。
最後この西坂の丘で殉教するときに、他の人も一人一人ストーリーがありますが、どの人もここで今自分が殉教することは間違いなく神様の心なんだ、これが私の神様の計画だったんだということを確信を持って受け取っていた。だからあんなに喜んで心から神を賛美して殉教できたんですね。
でこの26世紀を通して何が表されたのかというとですね、26世紀が最後まで信仰を保って、そして素晴らしい信仰の証をしたんじゃなくて、神様が26世紀に特別な恵みを与えてくださり、神様を知らせ、そして強め、そして勝利を与えてくださった。神の栄光が表されます。誰を通して表されるんでしょうか。私たちです。誰を通して表されるんでしょうか。強い人ではないのです。これは弱いものなのです。
殉教者たちの物語はまだ終わってはいません。殉教者たちの血の報いである魂の大収穫、リバイバルがこの国を訪れるその時、彼らの物語は完結します。私たちが今26聖人をはじめとする殉教者たちの足跡をたどり、彼らから神様の語りかけを受けようとしていることの目的はここにあります。命を懸けてまで主に従い通した殉教者たち、彼らからそのバトンをしっかり受け継いで、この終わりの時代を私たちは走り抜くのです。彼らの殉教の血の報いである魂の大収穫、リバイバルを神様から担わせていただいて、私たちは最終ランナーとして走るのです。
はい、ありがとうございました。はい、ぜひ、2月5日ですね、金曜日、今年は2020年ですけども金曜日になります。ただ、コロナの第3波が来ていますので、開催できるようにぜひお祈りください。去年は殉教聖会まではできたんですけど、そこからコロナのことが来て冬の白馬キャンプは中止になりました。で今はまたかなりコロナが増えてきていまして、冬になる前にこう強くなってきたんで、これから冬が本番ですので、ちょっとね、場合によったら西坂の丘だけ、外だけは許可で中はできなくなるかもしれませんが、まあ、とにかく開催できるようにですね、お祈りいただければというふうに心から思っています。2月5日ですのでよろしくお願いいたします。皆さんにも奉仕をお願いすると思いますが、できる限り協力していただければ嬉しく思います。はい、それでは今日の説教の方に入っていきたいと思いますが、今日はルカの5章を最初開きました。あと、 第二列王記の5章のところのナーマンの話もしたいと思ってますが、このルカの5章のところはペテロがイエス様に出会って生涯を捧げるところなんですけれども、今年度のこと、今年度の私たちの教会群れ全体の御言葉は何かというと、第一ヨハネの5章の4節ですね。こちらにありますが、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私の信仰、これこそ世に誓った勝利ですと。これが今年与えた御言葉ですけれども、信仰を通して私たちは世に勝つことができると、コロナ以降もっと厳しい時代に間違いなくなってくるけど、どんなに厳しい問題や困難が起こったとしても、信仰を通して私たちはイエス様を知っているので勝利しますよということですね。で、信仰にはいろんな用い方があるけれども、その中でも特に3つ、祈ること、従うこと、感謝することという3つのことが言われました。で、先週祈ることに関してあって、今日は従うことですね。で、信仰の中心と言ってもいいですね。信じるということの中心は、神を信じるんですけど、神の言葉を信じるんですけど、その言葉に従うことにあります、ね、だから今日もこれからやりますけれども、その言葉を、ね、心から信じきれて従えたら一番ですけれども、疑ってみたり、あるいは確かに神様語ってるけど、これ従ってどうなるんだろうかって、従ったってバカみたいじゃないかとか無駄になるんじゃないかと思ったとしても、その言葉に従うときに信仰の働き、信仰を持ちで、だからその時に神様の真実とか愛とか奇跡を体験できるんですね。で、きっと従えば祝福されるって信じていても、神は絶対嘘つかない、やってくれるって信じていても、従わなかったら何も起こらないんですね。分かりやすいのは感謝することね。これはいつでもどこでもできるから、感謝すればいいと思っていても、感謝しなければ感謝を通しての逆転とか勝利は見れません。でも、感謝して何になるんだろうって、こんなこと感謝してバカみたいじゃないかと思ったとしても、その言葉に従って感謝する人は、そこから神様の勝利や逆転を見ていくんですね。つまり神の言葉に従うことが信仰の中心なんですね。で、従うときに信じきれて喜んで従えたら一番です。それは間違いなく一番です。でもいつもそうではない。そうでなかったとしても従うときに勝利を受けるんですね。それをね、聖書から見ていきたいんですが、ルカの5章のところのペテロはどういう感じかというと、ペテロは漁師でした。で、一晩漁に出て、でプロですから生活をかけてますから、本当に漁をして魚を取ろうと思ったらね、趣味の漁じゃなくて本当に生活をかけた漁だから、ガイラー湖の経験者ですから、ガイラー湖で取れる時間帯に取ろうと思って一生懸命行ったけど、その晩は一匹も取れなかったと。おそらくギリギリまで粘ったんだと思います。朝方までずっと来て、でもこれ以上やってももうダメだっていう時間になったので、帰ってきて、網を洗ってたんですね。こういう時網洗うの辛いと思いますよね。例えば路上ライブに行ってね、収穫があったらいいけどね、誰もこっち向いてくれない、聞いたのは罵声だけだったと、ね、そういうことで分かりやすく言えば、ね、それで帰ってきた時辛いですよね。行ってね、なんか何人も立ち止まってくれてね、 CD とか買ってくれてですね、ね、話もできたりしたらすごい嬉しいけど、そういうことですね。だから本当にこう一匹も取れなかった、しかも体も疲れている一晩やったから、ね、で網を洗ってたんですよね。でそしたらイエス様がやってきて、小舟の中に一緒に乗って、ちょっと沖に出して、ちょっとだけ漕ぎ出して、みんなに話をしていると。で、話を聞きながらね、網を洗ってた、聞こえてたでしょうね。で、網を洗わって、さあ帰ろうと思ったと思うんですよ。もう体も疲れてるから、帰って一休みしようと、また今晩漁に行かなきゃいけないからって、こう休もうと思った時にイエス様が言うんですよね。そこからが今日のところなんですね。4節ね、イエス様はちょうど話を終えて、でペテロもちょうど網を洗い終えて、さあ話もあったし帰ろうと思ったら、イエス様はいきなりシモンってペテロのことです、ね、話が終わるとシモンにペテロに言いました。深めにこき出して網を下ろして魚を取りなさいってね、いつも言いますけど、おおと思ったでしょうね、これね。だって深めにこき出して網を下ろしてということは、ちょっとやってみてってことじゃないんですよ。もう一遍本気になって深みにまで行って、網を今洗ってきれいにして、次また漁ができるように準備してた、その網を今ここで下ろして、もう一遍本気になってもう一遍行きなさいってことなんですよね。ちょっとやるってことじゃないんですね。例えば、路上ライブではね、今みたいにね、ちょっと一曲だけでいいから、ちょっと表行ってやってよってことじゃなくて、もう一遍ね、例えば浜の町に行ってとか、ね、駅前に行って、もう一遍楽器も持って、ピエも持って行って、もう一遍やれってことです。わかりますかね。そういうことですね、これは。だから、これはね、ちょっとびっくりしたと思うんですね。もう取れないから帰ってきたんです。ね、ところが、シモンはね、正直に答えてます。先生、先生っていうのは、みんなが群衆がいっぱいいて、話に権威と愛があったんでしょうね。だから、先生と思って、先生ってね、私たちは、ね、夜通し働きましたが、何一つ取れませんでしたって。これ、どんなふうに言ったかね、天国に帰ってペテロに行かないといけませんけど、これは、 私はこの道のプロですよってね、一晩やったんですよって、取れなかったんですよって、何をおっしゃるんですかって、そういうニュアンスがあると思う、どっかに。ところが、でもお言葉通り歩み下ろしてみましょうって、ね、でもって言ったんですね。今の若い人は言わないでしょうけど、私の世代から上の人は知ってる。よく父親に言われました。デモもストライキもない , 笑って分かった人は私の世代ですね。今時そんなこと言わないでしょうから、ね、今はデモもストライキもあんまり流行らないからね。ところがこの場合のデモはね、いいんですよ。いや、私たち夜通し働いて取れなかったんですよ、そんなことやっても無駄ですよってことですよね。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう、つまりやってみましょうってことですよね。逆はまずいんですね。まあそうおっしゃるんですか、でも無理だと思いますよ、でもやっても仕方がないでしょうってね。デモの後にね、あの不信仰とかね、デモの後に不従順とかね、デモの後に言い訳言う人がよくいるんですね。でもこうじゃなくて、ここはでもイエス様おっしゃるならやってみましょうって言ったんですね。でどうもこのニュアンス、後を見たら分かるんですけども、まあ、主がイエス様の話を聞いていて、その言葉にすごい権威と愛を感じたんでしょうね。何かね、温かいけど力強いもの、なんかこの人は違うと思ったから、まあ、じゃあそこまでおっしゃるならやりましょうって、イエス様がこう言ったとき、その言葉は何て言うかな、すごくこう力があったんでしょうね、まあ、とにかくじゃあやってみようと。でもじゃあ行ったら大量なんて思ってないと思うんですよ、まあ、おっしゃるなら やるだけやってみますって言ってね、これ天国行って聞きたいですね、どんな気持ちだったのかね。でもまあ大量になると思ってない、まあ、やってみれば少しは取れると思ったかもしれないし、あるいはちょっと否定的に見ればね、まあ、そこまで言うのはやってみます、とにかくやりますよってね、もう取れなかったら満足するんですかってね、否定的に取ればよく取れば、まあ、少しは取れるでしょう、大量になるとは思ってなかったと思う、どう考えても。これつまりペテロはしたかったんですよ、素晴らしい、したかったけど、取れると、そんないっぱい取れると思ってない、取れたとしても少しだろう、場合によったらまた取れないかもしれないと思ってると思う、このニュアンスはどうも。でもイエス様がおっしゃるから、まあ、とにかくやりましょうってことだったんで、大事なことがあるんですね。あの私たち神様からね、あの聖書に出た心に響いたり、祈ってると何か思ったり、説教を聞いてると何か心にこう残ったりすることがある。あの人にこうしてあげなさいとか、こうしなさいとか、これはやめなさいとか、逆にこうしなさいとか、ね、その時にもちろん吟味しましょう、本当に神様かなって。でも、ね、逃げても逃げても追いかけてきたり、なんかこうどうしても心に引っかかったり、誰に言われてもないのに何かこう思ったりってあるんですよね。そういう時神様ですね。でその時にそんなことして何になるんだろうとかね、そんなことしても意味がないじゃんとかね、私がそれをするのはあの人よとかね、思うことがある。でもそう思っても、まあ、でも確かに神様言ってるなと思ったら、まあ、やってみましょうってやるかどうかなんですよ。分かりやすいのは、秋元牧師がよく最近言われます、あのどこだったっけ、あれはハワイだったっけ、なんかの集会で詰め物が、歯に詰めた詰め物が取れちゃったと、なんか食べた時にね、でああと思って、その時ね、その瞬間思ったのは、あのこちらでは歯医者に行けない、すごいお金かかるからね、時間もないし、ということはこれからのうちはちゃんと食べれないと思うのが一つ、もう一つ、ああ帰った後に歯医者に行かなきゃいけないと思った瞬間、ガリガリガリって音が聞こえてきたそうですねああと思ったそうですね、ね、まあ、でもそう、ああと思った後に、でもそう、全てを感謝しようと思って感謝しようとしたら、サタンがここら辺で言ったってね、爪目が取れて感謝して何になるんだってねいや、はっきり言ったって、本当に言うと思いますよ。でね、でそれでね、実はね、感情はね、確かにこんなこと感謝してもなと思ったんですって。でもね、聖書に書いてあるしね、いやだけど神様は全てを生きとしてから益にするんだって、こうサタンがこうタッとこう言って、サタンにこう言って、それで感謝したんですって。で感謝しながらね、バカじゃないかって声が聞こえてきてね、確かにバカだなって声も聞こえてくるんですよ、違うから。でもいや、神様は全てを気にするんだって、こう、ね、神様ってこう感謝したんですって。で思ったそうですね、こんなことを感謝して一体何なのかなって、やっぱりでも感謝したんですよ、神様の言葉だから。でその時のことをよく覚えてるんで、それは何かって言ったら、サタンの声も聞いたし、自分でも正直こんなことを感謝して何なのかと思ったからよく覚えてるんですよ。そしたらね、まあ、今はねブログよりインスタグラムですけども、ブログがあったからね、東京の時だってね、ブログ係がですね、もう胸タを一生懸命探しますけどね、秋元君の物は取れた、さあどうするかってこうね、あ感謝してるってこう写真を撮ったわけですね。でそれをあげた、日本語だけじゃなくてね、英語にするのは、英語は全部じゃなくて何枚か変えるんですけど、英語に変える人がそれをですね、これは面白いと思って英語に変えて、わざわざ説明も入れたこれ神様だったんですよね。そしたらチェコでね、ある方がそれを見てね、こんなことまで感謝するのかって言って、その人信仰すごくダウンしたのに、そうなんだって信仰が引き上がっちゃった。 これ本当の話なんですよ。でその人は翻訳家のプロだったんです。プロの翻訳家だったんですよ。それでチェコに行った時に榊さんがこれプレゼントして秋元牧師の予言の本をね、英語版を渡したそうです。秋元牧師はそういうの苦手なんですって、ね、分かります。誤解されてますけど肉的にはそうなんですね。そういうの苦手なんですね。自分の本をプレゼントなんてそんな押し付けるみたいで嫌でしょ。そこは榊さんのパワフルですよね。パーッと言ってね。だその牧師さんがその人にねポイッと渡した。その落ち込んだけど信仰引き上がった人ね、秋元牧師が来るってから来てたの。でポイッと渡したの。秋元牧師はこれちょっと俺は忙しいからお前読んどけって意味でね、どっちかって規定的に取ったんですって。ところがそれはそうじゃなくて、この人は翻訳のプロだし、ね、英語はもいくつかの言葉ができるから、申告上がったからちょっと読んでみてくれって渡した。いい意味で渡した。だから彼は読んだ後にこれは訳さなきゃいけないと思ってね、で牧師に相談して牧師も読んでね、もうこれでき訳せってことでチェコ語に訳した。チェコ語だけじゃいけないって言ってポーランド語に訳したんで、ポーランドは予言で最初から言われてるところなんですよ。それでとどまらずにドイツ語に行き、そしてロシア語にまで行った。ドイツは他の人かもしれません。でもこれ行ったんですね。ということは本当に今ロシア語までできてるんです。で最近チェコ行くとき、秋元牧師がすることは説教もちろんするけど、その予言のセミナーをやってほしいってことなんです。今東京アンティオキアで夜の礼拝で予言のセミナーを再び始めてるのは、あれポーランドでみんな、チェコでみんなが見るから、チェコとポーランドで見るから、そのチェコとポーランドで見るためにやって、それをサリさんとかみんなが訳してやったのを向こうでちゃんと見るって、そういうことなんだ。だから日本東京でやってるけど、じゃあチェコで見るためにポーランドで見るためにやってる。それは何かっていうと、詰め物が外れたことを感謝してから始まって、これ大げさじゃないんですよ。いや面白いですね。でもパウロ牧師は正直言ってましたよね。その時ね、こんなすごいことが広がって、一番最初の予言で飯の中心の部分の一つだからね、それが開いたわけですよ。でもそんなこと思ってない。こんなことして何になるってサタンがつぶやいて、ここら辺でそうだなと思ったんで思ったけども神様、いやそんなことはない、神様は全部すべて奇跡するって、そこに立ったん、立って感謝したん。わかりますかね。ペトロもこの時大量になるなんて思ってないですよ。イエス様がなんかこの人まだ初めだからね、そんなすごいと思ってないと思うんですけど、この人はなんか違うなって聞いててね、この人の言うことだから、まあ、そこまで言うならやりますよってね、まあ、我々は一晩とって無理だとは思うけどって、そういうニュアンスでこれ無理だとは思うけど、まあそこまで言うならやりましょうねって言ってやったんですよね。ちゃんと奥まで行って網を下ろしたんですよね、言われた通り。だってその後見てください。そしてその通りにすると、これが大事なんです。その通りにしたんですよ。その通りに、つまりちょこっと言って適当にやったんじゃなくて、本当に両奥まで深みまで行ってちゃんと洗った網を下ろしたんです。もっぺんさっき の路上ライブ例えれば、ちょっとそこに行って1、2曲だったんじゃなくて、もういっぺん全部機体きれいにして全部ね、やったの大変でしょ。もういっぺんこもして行って、それで行って、でもういっぺんセットして歌うようなもんですよ。そういうことです。そう思えば分かりやすいでしょ。そういうことなんですよ。で今更歌ってもこんな、例えば真夏の夏の昼の時間に行ったら暑くて普通いないじゃない。そういうことです。こんな時間に行っても無駄だって思う時にいうことです。逆に冬の寒い夜に行っても誰もいないでしょ。そういうことです。分かりやすければだけど彼らはやったん。そしたらその通りにするとたくさんの尾が入り網は破れそうになったって。一匹も取れなかった夜の後だからね、ゼロだからね、ゼロからもう最大値だからね。これは驚いたと思います。だいたいね、ゼロとかマイナスの時は、ね、落ち込まないで、ね、神様何かその後に用意してるから。これね、適当にそこそこ釣れたらね、おそらくペテロはね、もう今から言っても無理なんですよ、イエス様ってね。こんだけあるからもういいやって思ったと思う。ゼロでしょ、ゼロ。それ取れなかったもマイナスにはならないんです。だからね、これ本当思うんですよ。これそこそこ釣れてたらね、行かなかったと思う。ゼロとかマイナスの時って、ね、この後何万の話しますけど、何万そうなんですけど、こう本当にゼロっていうのは良いんですよ、これね。で行った。そしたら自分だけじゃないですね、こう網が多くて分かったの、これ俺たちの船に乗せたら沈むって。慌てて、おそらくヨハネでしょうね、岸にいた。ヨハネたちも帰ろうと思ったらね、ペテロが言われて、マサイ行くんじゃないかなと、行くからびっくりですよね。これヨハネに聞いてみたい、これもね。どうなるんだろうと思って、どういうふうに思って見てたんでしょうね。ばっかじゃないと思って見たのか、何か起こるかなと思って見てたのか、ちょっとここら辺はね、どうなんでしょうね。でもとにかくね、帰れずに見てたんですよね。どうなるんだろう。まさかね、大量になるとは思ってないと思う、ヨハネも。こっちは取れて、お、なんか取れてるぞって言って。来てくれって、とか言って言ったら、自分の船も沈みそうになった。ってことはどういうことかって言ったら、 従ってないところがあるけど、何もしてないヨハネまで大量、これが神様なんです。あなたが従うとあなただけじゃないんです。何もしてなかった人にまで祝福を呼ぶんです。逆ばっかり感じてる人は、従順したら失敗して周りまで不幸が及ぶと思って、そんなことばっかり考えてる人でしょ。これサタンですよ。とんでもない。クリスチャン祝福の源なんだから、神様の応答に 100% 出先で信じて従えたらいいけど、信じきれなくてこんなことしてないんだろうとかね、バカじゃないかなって思いながらでも従っていくと、あなただけじゃなくて周りまで祝福されるんです。これがクリスチャンの醍醐味。この時ペトロの船だけじゃなくて、その、まあ、ヨハネかどうかわからないけど、おそらくヨハネでしょうの船も来て、2艘とも沈みそうになったって書いてある。これ2艘とも沈みそうになったって。で見ていますが、私は個人的にはあと1匹入ったら沈んだと思ってる。ちりめんじゃこでもつまりもうそれぐらいいっぱいだったってことは、これ以上ないっていうぐらい、これが神様なんですよ。で私たちね、いつもいつもそんなにね信仰に満ちていけないんです。悲しいけどね、罪人だからね、こんなことしないんだけど、でも祈ってるとね、なんかこうしなさいとかね、あのこれをプレゼントしなさいとかね、一本電話してごらんとかね、なんかあるいは逆に自分のことでね、そこをちゃんとあなたから謝りなさいとかね、あるじゃないですか。え、なんでとか思うことがあるけど、でもどうしても神様だなと思ったら、神様からだと確認できたら、その言葉に応答する、従うんですね。その時ね、神の手が動くんです。それはね、本当に本人にとっては驚きだし、愛だし、感動だし、奇跡なんですよ。この時ピトロはね、びっくりしてね、私から離れてくださいって、罪深いからってね、神の技を体験するとね、あのね、わーすごいだけじゃなくてね、こう神の清さとか愛をね感じるんですよ。もう例にまず離れてくださいって、逆にいや人形を取り寄せてあげようで、彼の生涯の飯がここで来るんですよ。これね、だってさっき言ったパウロ牧師なんかもう、なぜあの話をしたかというと、あの本当にそんな小さなことだけど、やったらそこから一番最初から語れたら中心の飯の一つが開いたんです。これで現実に開いたんです。だってポーランド語に訳されてるんだから、もうすでに。でそれで向こうの要請もすでに来てて、日本で行けないから今日本でわざわざ取って送ってるぐらいなんだから、これ30年来なんですよ。30年来の飯、面白いですね。なんでこれ一つね。で、まあ、このパターンとね、もう一つね、ちょっとね、旧約聖書いきますね。今日はちょっと、ね、旧約と新約から話しなさいと言われて、第二列王記の5章、こっちも5章ですけど、第二列王記の5章のところですね、出ると思います。ヨシャバテのとこ、ヨシャバテじゃなくて、すみません、ナーマンの将軍のところね、一節からちょっと見ながら言いますね。アラームの王の将軍ナーマンはこちらに出ております、ね、その主君に重んじられ尊敬されていた。主はかつて彼によってアラームに勝利をさせられたからである。この人は勇士であったが雷病にかかっていた。ということが言ったら、このアラームっていうイスラエルの敵ですの将軍だった。で非常に人望が厚かったんですね。いつも勝利をもたらすから、だから、勇敢な将軍で、もう王様に信頼されてるし、人々からも信頼、人望もある、立場もある、おそらく境内もあったと思う。ところがね、あの雷病だったんです。どんなに勇しても雷病には勝てないんです。当時の医学ではもうお話ならない、腐っていくんですかって体がね。ですごい勇士なんだけど腐っていく体が、でどうすることも、みんなも知ってるけど触れちゃいけないって触れなかったんでしょうね。で彼はそれを思って、そしたらですね、2節、アラムはかつて略奪にいた時、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていたが、3節、その女主人に言った。もしご主人様がサマリアのあの預言者のところに行かれたら、きっとあの方が、これエリシャのことです、ご主人様の雷病を治してくださるでしょうに。でイスラエルから、まあ、アラムからとは敵だから、敵から連れてきた若い女性、ちょっと書いてないけど、ちょっとあの奴隷みたいなもんです。それを奥さんに仕えていたと。その若い女の娘が奥さんに、いや、ご主人様の雷病はね、あのイスラエルのサマリアに、ね、預言者がいて、エリシャのことです、あのエリシャに以外と行きゃ神様が治してくれますよって言ったんですね。これね、さらっと確信に持って、あの確信持って普通言ったんです。いや、あの奥様って、雷病治りますよって、あそこ行けば治りますからって。で皆さん言ってますか、あーそう大変やね、教会来てごらん、もう解決してしまうから、ってなんかこうビクビクしながら、キュッキュッキュッキュッ、教会来ない、来たら治るのよとか言うから来ないんですしかもね、あの牧師になってもらうかとかそういうこと言わなくていい、教会来てごらんって、キリストがね治してくれるのよって、嘘だと思って来てごらん、治っちゃうからって言ったらいいんです。治すのはキリストの仕事なんです。伝えるのは私たちの使命だけど、 治らなかったらどうしようって考えなくていいんです。それはキリストの責任です。そうでしょう。約束してんだから、イエス様は。だからね、多くの場合私たちがね、このイスラエルの女の隠し団、いやサマリアにエリシャのところに行けば、エリシャが治してってね、神様が治してくださるからって言ったの。そしたらね、これな、ナーマンがね、ちょっと言葉悪いけど、敵の小娘の言うことは聞きませんよ、普通は。でも雷病はどんなに頑張ったってダメなんです。彼の持っているもの、立場も財も経験もお金も力も何にも相手にならない、できない。だめなの。あなたの周りでもしあなたの愛する人が、大事な人がもうどうしようもなくなってしまったら落ち込まないで。時が来たんです。神様に出ていただく、イエス様に与えていただく時が来たんですよ、ね。あら、ナーマンはね、もしそう大病じゃなかったらね、こんな、ちょっと言葉悪いけどつまずかないでくださいね、ちょっとあえて言いますけど、こんなイスラエルから解いて小娘のことは聞きませんよ。でもそれ聞いたらね、え、そうなのかって、思わずも、あ、そうなのかって言いたくなるぐらい、もう当たり前のように確信持って言ったんですよね。あ、そうなのかって、わざわざ王様に言いに行く、自分のアラムの王様に。というのは次ですね、4節、それでナーマンはその主君のところに行き、イスラエルの地から来た娘がこれこれのことを言いましたと告げたと。でアラムの王は、そうかって、直してもらえるのか、直してもらってこいって ね、それで言ったの。行ってきなさい、私がイスラエルの王にやって手紙って王様からの手紙までもらって、紹介状ですよこれね。そしてそこでナーマンは銀10タラントと金6000シェケルと晴れ着10着を持っていった。これ違法の神ですね。彼は違法人だったから物をいっぱい持っていくんですね。なんかこう物をあげない、知ってます、悪霊はね、物とかお金を奪うんです。七五三に行くとね、外は何千円、昔は3000円、手前は5000円、奥は1万円だって。今はね、外は5000円、中は1万円、奥は3万円。神社によってはね、1万円、5万円、10万円とかあるんですね。葬儀をするとですね、あんまり痛くないけど、私ね、他の宗教悪く言ったことなかったんです。でもね、地方に来てね、長崎に来てね、最初は信じなかったんです、聞いた。でもね、いろいろ見てきて分かりました。ものすごいのね。心出して結構ですって言ってね、5万円持っていくでしょう。相手にされません。これ何ですかって言われます。もうはした金になるんですって。ありえない、考えられないよね。私ね、死の関係でね、頼まれて一回やったことあるんですよ。キリスト教式したいって人がいてね、それでやってあげたので、いっぱい出せない、いっぱい出せないと一生懸命言うの私に。いや別にいいですよって言ったの。いくらぐらいでしょってからね、まあ言ったら、まあ、もう別にあるだけでいいですな、別にいいですよって言ったらね、本当に少ないんですけど、いくらくれたと思う。びっくりした。本当に少ないんですけど、これ以上出せないんで、すいませんって言って、一生懸命係の担当が言うんですよ、一生懸命。7万円ですよ。びっくりした、私。はあって言って、こんなもらっていいんですかって言ったら、いや、本当にすいませんって。つまり、いわゆる普通のやつだったらすごいってことですよ、これ。すいません、話が脱線して。いやー、悪霊ってのはね、お金とか物を取ってくるんです。それだけじゃありません。あなたの人生を奪ってきます。だからへんてこな宗教はね、こうやってこうやってこうやってね、はあ、あなたの後ろに霊がいる、こうでしょって過去を当てるの。そしてこれからのために、とか言ってね、その人を見て、その人が出せる精一杯のちょっと上を言うんです。30万と思ったら40万、100万と思ったら120万とかね、150万と思ったら200万とかね、そして、この壺、これは特別な壺なんですよ。いくらとか言うんですね。騙されないでね。ただ本当に神様に感謝して喜んで下げる捧げ物は、喜んで下げてください。たまには言いますけども、少しでもいいとは言いません。あなたのできる愛を込めた捧げ物をしてほしい。人と比較しなくていい。1000円でもある人にとっては痛いし、10万円でも全然平気な人がいる。人との比較じゃないんです。その人にとってちょっと痛いぐらいの捧げ物をするっていうのは、愛するものは痛むんです。愛する人のためだったら出せるんです。私は自分の子供のためだったら平気で出せるんです。無理してでも出そうと思うんです。愛してるから。神様の捧げ物の大事なところは、人との比較とか額ではないんです。本当にあなたの心がそこに入ってるかなんです。これは大事です。いいですか、これ間違いないからね。で話を元に戻しますが、こうやって持っていったん、彼はね、もう精一杯直してもらいたいから、もういっぱい物を持っていって、そしてきたん。でイサヤの王様行ったら、ちょっと端折りますけど、イサヤの王様は 何言いがかりつけてくるんだ、俺はできないと言ったんですね。ちょっと端折ります。それはね、6節の朝に書いてある。そしたらエリシャがそのイサイの王様に、いや、こっち連れてきてくださいって言ったんですね。8節ですね。神の人エリシャはイサイの王が服を着されたことを聞くと、王のもとに人をやって行った。あなたはどうして服を着されたりしますか。彼らを、彼を私のところ、ね、私のところに起こしてください。そうすれば彼はイサイの預言者がいることを知るでしょう。預言者っていうのは神の言葉を預かるから、神の言葉は癒すんです。だからこっちに来てくださいって言ったん。素晴らしいですね、預言者ね。私のところに来てください、神が癒してくれるからって、預言があるからって言った。教会もそうなりたいね。こっち来たらいい、こっち来たら神様直してくれるから、イエス様いるからって。そして来るんですよ、ここから今日のところ、9節から。こうしてナーマンは馬と戦車を持ってきて、エリシャの家の入り口だった。もう馬と戦車に乗ってね、軍人だからね、でも贈り物をいっぱい持ってきてね、来たん。でも彼はね、これでエリシャを直してくれるって、この時信じてる、期待してるんです。この場合期待してるんです、すごくね。だからこんだけ大層なものを持って、王様の手紙を持って、信じてる、直してくれるとって期待してるんですね。でもね、こういうポイント、直してくれると信じたけど、彼の頭の中にプログラムができていた。きっとね、なんかこうかっこいい服着てね、こうなんかこう最初かなんか着てね、こうこうパパってね、はっててきてね、あなたが将軍何万様ですか。まあ日本で聞くと、はっこうやってね、はっとって、はっとこんな感じね、日本で言えば。でもこの時は後で書いてある、ナーマンが出てきてね、自らできてね、ね、彼はやって将軍だからね、立場があるからね、プライドがあるんですね。はあ、ナーマン将軍様よくどいてくださいました。はあ、とか言って手を置いてね、この幹部に手を置いて、はあと祈ってね、予言かなんかを言った後にスーッと治っていくという、彼なりのイメージがあったんです。彼の持っていたやり方があったんです。これ結構多いんです。一生懸命祈ってるのに答えられない人、あなたの中に神様にこうしていただきたい、神はきっとこうしてくださると、あなたの方で神様に決めてること、要求していること、無意識のうちにこうだと思っていることがあるでしょう。大体神の特徴はね、あなたのプライドを粉々にするんです。神様はお金や物を欲しがりませんが、砕かれた心が必要なんです。高い心は神様は答えないんです。ここがキリスト教のね、じゃあ一番醍醐味なんですよ。簡単だけど一番難しいところなんですよ。だってキリストは十字架にかかるとき、神様なのに人となって、全く罪がなかったのに罪そのものになって、神なのに神に伝えて地獄にまで行って、とことん低く低く低く低くなったんです。そして私たちを下から下から下から愛してると思って叫んで、どんなどん底に落ちてももっと下から支えて、大丈夫、私が愛してるからって引き上げてくれるんです。これが復活なんです。そのイエスキリストを信じてる私たちが高かったら、いいですか、神の恵みはエコひいきなく恐ろしいほどあるんですが、高いと受けれないんです。神とお一緒の場所だって絶対受けれないんです。ちょっと低かったらちょっとしか受けれないんです。低いと溢れるほど流れてくるんです。ナーマンは本当に期待してたんです。いっぱい彼のできる精一杯物を持ってきたんです。馬や戦車に乗って、彼のできる精一杯の立派な格好して、彼ができる一番いいと思うことをやったんです。でも神が求めていたものはそうじゃなくて、砕かれた心だったんです。神がおっしゃったら分かりました、はいしますっていう砕かれた心だったんです。これがね、キリスト教って言い方好きじゃないけど、これが実はキリスチャンのキリスト教の核なんですよ。で、日本人はですね、勤勉で忠実なんです。とっても素晴らしいと思います。これ神からしたプレゼントです。でも残念なことに、そのプレゼントは逆にね、頑張れ日本で、頑張れってことで言う、頑張ることは悪くないんですよ。でも方向性が違うんだけど、なんて言ってるのかな、こう知らない間にこんだけやったっていうプライドがあるんですよ。プライドっていうか、こんだけやったんだっていう。ナーマンはね、自分のできる精一杯あったんで、で力もあったし、それで本当に彼なりにへりくだってるんですよ。こんだけのものを持ってきて、わざわざアラムから敵のところに来て、手紙まで携えて、物まで持ってきて、こうお願いに来てんだから、もう彼なりにすごいへりくだりでしょう。日本人で言ったらすごい謙遜じゃないですか。でもダメなんです。神の前には、神様はね、見事にされました。どうしたかって、彼の思い通りやってくれないの。十節、エリシャは彼に使うやって、これエリシャがやったんじゃないですよ。神様に、預言者だったら神の言う通りするから、エリシャは使いを彼にやって、本に出てこないの。この使いがね、一説によると小道だったという説もある。分かりません、書いてないから分かりません。これはな、真似してみたらカチンときますよね。 わざわざ自分は敵のイスラエルの地まで来て、もう最大限のものを持ってきて、こうしてここまで来てえのに、てか王様とか今まで持ってきてるのに、アナモンさんですか使いが来た、使いが。これってね、例えば政治家とかあの立場がある人たちはね、これ一番失礼なんですよね。本人が来ない、本人が来ないのかってこうなるんですよねこれね、これとだからね、ナホマの人見たらはって言って、えエリシャはって、いやあのエリシャが言ってますからって、あのヨルダン川があるんですけど、そこに行って7体身を洗いなさい、命令ですね、ヨルダンに行って7体身を洗いなさい、そうすればあなたの体が元になって強くなります、行ってくあそこに行ってくってください、そうすれば強くなりますから、はいさようなら。まあこれはね、ナーマンにしてみたら腹立ちますよ。 お前だったら大丈夫かって言われて、危ない私もいやいやいや、いや思いませんかこれ、ね、本人が出てこないで使われてきて、いやあそこ行って洗ってくださいって言ったの。これねカチンときたでしょ。だから聖女って正直に怒ってさり、何ってこれ、ね、本人は出てこないわ、だから何ということだ、これさっき聞いたこと書いて、私は彼がきっと出てきて、彼が来て本人が来て立ちこう立ってね、でこれ書いてないけど立派な格好して、で彼の神主の名を呼んで、あイサヤの神様って、ね、ヤホバの神はねこうやって呼んで、ね、そしてこの幹部の上で彼の手を動かし、こうねあここねこうねこうね、でこのライブを直してくれと思ってあったんですよ。で彼の面あってこうねなんでしょ、やってくれないの、ね、で思わず言ったら本音言ってますね。ダマスコの川、アマナやパルパルはイスラエルのすべての川に勝っているではないか。これらの川であると私曲ないのだろうか。なんでヨルダン川なんだって、あっちだっていいじゃないかって。そんなことだったらここまで来なくたってできたんだってね。バカにするなってことです。わかりやすく言ったらそういうことですよ。バカにはしてないんだけど、バカにするなって言いたくなるようなことだったんだ、彼にとって。神が求めたことは何だったんでしょう。主がおっしゃることに単純に従う砕かれた心だったんです。これ心砕かれたのできない。なんね、でもね。ナーマンはね、普段ね、部下たちを大事にしたんだと思う。いい家来がいた、いい部下がいたんです。ね、私あの、長崎教会の牧師たちはね、素晴らしいと思ってるんです。それは私がいいからじゃなくて、私がどうしようもないから素晴らしくなったんだと思いますけど、この時ね、これね、ナーマンが怒って去ろうとしたでしょ。そしたらね、あの皆さん知ってますか、上げた拳はね、下ろす場所がいるんです。そこでますます怒ってね、何言ってんの、あなたが高いからダメなのよ、もっとヘルクダイになさいよ、もういい加減にしなさいよって、もうそんな怒ったりしても何それって余計上がるんです奥さん覚えておいてね本当にそうなんです。でこの時ね、あの部下はね、いいですよねこれね、その時彼の下りたち、下りたちの部下のことですね、まあ、家臣言った、我が父よ、あの預言者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか、ただ彼はあなたに身を洗って局内にいただきたいありませんかと、はい、いや将軍様って気持ちわかります、それ腹も立ちますよね、でも難しいことだったらされたでしょって、まあ、簡単じゃないですかって、せっかくここまで来たんだからやりましょうよって、こういい部下だよね言ってたんで、こうカシッとなったら、まあ、お前がそう言うならまあやってみようかってこう降りたんですよね。私ね、あの神様大の方だと思いますよね、高いんだけどここまで来たからこう、ね、こう部下を通して憐れみを持って、そして彼はね、そこで14節、今日のテーマです、そこでナーマンは下っていき戻ったんです。これ帰路についてた書いてあったから、もう帰りかけたんだけど戻ったん、分かったそこまで言うならって、これ偉いと思います。やっぱりね、行ってしまったら、ね、もう戻れないんで普通は、でも部下が言ってくれたから、まあじゃあお前が言うならやっぱやってみようって言って戻ったん。そして言われた通り、神の人の言った通り、神の人っていうのは旧約だから、これは預言者だから神が言ったん、神の人が言った通り、預言言われた通り、ヨルダン川にあなたに身を浸したって。聖書ってね、さらっと書くんで大事なところ。7回って書いて7回浸した。でも、7回って簡単じゃないんです、皆さん。やってみてください、今日、湯船でちゃんと風呂入れて、ピュッと入って。7回やるの大変ですよ、本当に。でね、服これね、鎧着たまま最初行ったんじゃないかと思うんですね。まあ、1回目から鎧外したのはすごいと思うけど。で鎧なかったらやってられないから、そのうち脱ぐでしょ、2回目か3回目にね。だからベターっとつくでしょ、ベターっとつくでしょ、だそのままやってたらライブが見えてくる、気持ち悪いから脱いだとしたらライブがまともに見えるし、今まで絶対見せなかった人になんか、これねすごい彼にとったらね、メンツ丸つぶれだと思うんですよ。それを神は求められたんです、砕かれた心、お金はいらなかった、でも砕かれた心は人だった。 それでね、こう言ったんですね。そしたらね、七度ですらっと書いて、私が思うには、これは書いてないから断言しません。間違ってるかもしれませんが、私が思うには、おそらく6度目までは何も起こらなかったと思ってるんです。徐々に治っていったらいいですね。一回見たらね、あ、ちょっと楽、あ、おそらく、あ、お、お、とか言って、こうね、だ周りもみんなも、お、お、とか言って楽しみになってきますよね。そうだといいけど、おそらく6度目までは何もなかったんじゃないかと。言った人もね、こう最初はいいけどね、あ、ありがとう、よかったよかったと思ったけど、もう5回目ぐらいからドキドキしてね、あ、何もない。6度目、どうしようって、もう7回見れなかった。どうしようとかってね、いやいや、本当そう思うんですよ。ね。だから彼だけじゃなくて、彼の部下たちもみんなしてこうドキドキしたと思うんですけど、でもナーマンが偉かったのは、言われた通り7回全うしたんですよ。で、7回やった、言われた通りしたときに、7度身を浸したの、言われた通り。すると、彼の体は元通りになって、幼い体のようになった、快挙、強くなった。で、元通りになった、今年与えた御言葉でしょ。元通りになったということは元通りじゃないんです。若くして将軍になったとして30代。おそらく50代か60代、40代。つまり30以降だと思います。元通りになって幼子になったって30代の人は幼子よりはやっぱり年取ってるでしょう。今幼子がいないんですね。残念ですね。教会の幼子いっぱい溢れますように神様よろしく。幼子と入ってこうツルツルなんて知ってます？幼子ってか肌がそっきりツルツルなんで普通はね、病気とか特別な状況がない限りは。だからどう考えてもナーマン将軍が元通りになって幼子になったということは元通りじゃない、もっと良くなったということなんです。だからここの元通りになったということも、かつての信仰の町のもっとすごいことが起こるってことなんです。素晴らしいですね。ナーマンはね、治ってほしかったのに治ったときに幼子になったの。7回曲がったときに、へぇってみんながね、そのさっき言ったドキドキして見れなかった人をこうこうやって見てね、はぁとか、こう、わかりますか？これ、皆さん、動画を作りましょう、動画を。ね、こうやってもう7回、はぁどうしよう、お前、治らなかった、お前、殺されるかも、どうしようとか言って、こう、あーとか言って、はぁとかこっち、こう、なんかこう見てて、こうやって、ああって。うわーって言って、でみんな大歓声だったと思いませんか？ナーマンだけじゃなくて、みんなが喜んだと思いませんか？ナーマン将軍、気になったーって、いや、思いませんか？そりゃそうだと、その方が自然でしょ？一人の人が従って、プライドに死んで従ってくれたら、その人が治るだけじゃない。喜びが全部に及ぶんです。あなたのプライドを捨てて、神の言葉に従うと、あなたが祝福されるわけじゃないんです。その祝福は家族全体、親族全体、教会全体、地域全体、あなたの職場、部署全体に本当に呼んでいくんです。南君がね、もう上司に言おうと思ったら、まだ私まだ怒ってないと言われて、そして、それでもトイレに行って感謝して賛美してね、プライド死ぬと思いますよ。だって彼はナンバーワンではなかったね、当時まだね、店長じゃないからね。でも、上から言われて、頼まれて、使わされて、で、ナンバーツーだったんですよね、シフトマネージャーかなんかでね。それなのに誰一人新米のアルバイトも挨拶してくれないですよ。その派閥の人がいてね、自分は頼んでも自分で作らなきゃいけないんですよ。怒ってもいいはずなのに、怒ったら余計来るわけでしょ。で怒るに怒れないでしょ。上司のと思ったら神がストップ言うでしょ。こんなだからね、この前本当に初めて言ったけど、地獄のような日々だったって。ほら地獄だと思うんですよ。もうメンツ丸つぶれだと思いませんか。ほいで心ある人はもう苦しいからやめていって、離職率がその時すごかった。アルバイトの離職率がすごい、ケンタッキーいいんです、人は来ないから、宮崎としては時給がすごく良かった。なのにどんどん辞めていった。それぐらい辛かった職場なんでしょう ね。彼はね、3ヶ月半待ったら大逆転で、もう今離職率ほとんどないの。時給もいいけど雰囲気いいから。そしてそのね、一番反発した人が辞めて最後にね、あなた送ってくださったのは神様ですって、家族にとってよかったとか、この仕事って、この店にとって本当に神様が送ってくださってよかったって言ってもらったんでしょ。すごいと思うわ。つまり本人だけじゃなくて、職場も上司もその勤めてた家族も、ぶつかった家族まで祝福されてるんですよ。現実に。わかりますかね。あなたがね、神の言葉に従うとき、それもでもね、神の言葉に従うときね、メンツがね、潰れたりするんです。ペテロとナーマンはタイプは全然違いました。でもどちらもその通りにしたんです。ナーマンは七度言われた通り、神の人の言った通り、イエス様の言う、今の新約で言えばイエス様の言う通りしたんです。ペテロは全部言葉通りしてみましょうって本当に神にまで言って動き出して、その通りにするとなんですよ。きっと神様はあなたに今日も語っていらっしゃると思う。もちろん特別語れなくても、さっき言ったように全てを感謝しなさいとかね、 死を恐れるものに乏しいことはないとかね、いつでも適応できる言葉をまず応答しましょう。でもそれとともに、今あなたが直面していることや今あなたが主に聞いていることに対する神からのメッセージがあると思う。それを受け取ったときにその言葉にあなたが応答していく。 100% 信じたらいいですよ。でもペトロのようにこれでもまあ言われるからやりましょうって、でもどうかなと思ったとしても従うこと。ある場合はね、期待してたんだけど言われたことがね、なんで私がそんなことしなきゃいけないの、神様いい加減にしてよ、いつも私ばっかりバカな役させてとかね。もうだから神様が言うことは大体私にとって いやもう意地悪とか ね、 ね、それは、ね、木原牧師がするべきこと、それはあの人でも指さしてまずいからやめませんけど、こっちしましょう、あの人だよ、なんで私なの、あそれはあの人こそそれが必要じゃないですか、神様どこに目がついてるんですかって、こう口に出さないけど思ってる人いませんか。それが一番困るんです。そこで神様、分かりました、じゃあやりますよって、 やること自体が砕かれることだからね。やりますとね、砕かれるんだけどね、神の技が起こるんです本当に。でその時のこの時の大病の関係すごいですよね。だってラーマンはね、この後言ってるんですよ、私は二度ともう偶像を拝みませんって。頼まれてないんですよ。異邦の神が、異邦の神もうね、自分の国の神がもう一切の神しか礼拝しません。ただうちの王様が、私は付き人だから、王様がかがんだ来た時に、私ちょっと寄りかかるからかがんでしまうと、礼拝したわけじゃないけどかがんでしまうと、ね、それだけは許してくださいって、すごいですね、そんなことまで許可もらってん、エリシャが安心していきなさいってね、ちゃんとね断ってんで、その王様がかがんだ時にこうちょっとかがんでしまうけど、それだけは許してくださいって、もう絶対拝みませんけどそれだけ許してくださいってちゃんと許可もらってん、こう見てください、それでは安心していきなさいって許可もらってん、つまりそこまでもうイスラエルの神様しか拝まない、この方以外ないっていうぐらい感動したわけ。彼は砕かれた後の祝福です。これ最初はね、なんね、一生懸命乗ってるけど答えられてない人いると思うんです。この方はナーマンタイプです。あなたに書いた方法を置いてください。あなたにもメンツやプライドがあるともよくわかります。特に頑張ってきた人、自分はやってきたってもちろんそうです、その通りです、否定しません。でも神様の前にはそれをちょっと置いて、主のおっしゃる通りにそこに死んでやっていただきたい。その時にね、もうそんなことを、死んだことをね、もうよかったって心の底から思えるほどの祝福を神はあなたにね返してくださるから、恐ろしいほどの祝福を報いてくださるから、ね、どうぞペテロタイプの方もナーマンタイプの方もでしょうけども、いずれにしても主のおっしゃる言葉を聞いたらその言葉に従っていきましょう。従うことが信仰なんです。そして世に勝つんです。病気であっても、問題であっても、経済であっても、人間関係のこじれきったことであっても、人にはできませんよ、本当にできません私たちには。だけど神にはおできになるから世に勝つんです、ね、主のおっしゃることに、ね、応答していきたいと思います。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神、そして約束を果たしてくださる神。ペトロのようにへって思うことがあって、でもとにかくやってみようって、でもやったからってどうなるんだろうと思うこともありますが、それでもイエス様が言われるようにお言葉通りにすることができるように助けてください。またナーマンのように、実はすごい期待してたんだけど主のおっしゃることは全然違って思わず腹を立てたり、なんでそんなことをと思ってやめてしまう私たちですが、どうかそこで立ち止まって、いやとにかく主のおっしゃる通りにしようと、砕かれた心であなたに応答できますように、そして本当に主の祝福と勝利を見ていくことができるように、私たちを祝福して導いてください。お祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。じゃあ言われました、何をしてほしいのですかって、具体的に大胆にあなたのできることをおっしゃってください。あなたの求める頃から主におっしゃってください。主はそれをなしてくださいます。天皇様、キリストイエスを名によって父なる神の恵みの台に出てまいりました。お一人お一人にあなたが働いてくださ願いに応えてくださり、働いてくださり、癒しを与え、解放を与え、解決と導きを恵みしてください。主イエスキリストの名によって命ずる心と体を癒されよ。イエスキリストによって命ずる完全に治れ治れ治れ。イエス様の名によって膝の痛みを完全に癒されよ。胸の圧迫、イエス様って消えてなくなれ。あなたは祈っていますが、私が命じます。あなたの子供、孫、 人ではなくて一緒に祈りなさい。心を合わせて祈りなさい。それをすることがあなたの癒しとあなたの愛する者の癒しと祈りの答えにつながります。あなた一生懸命祈ってきました。それは全部届いています。でも全く答えがないように思えるのは、主は何かあなたがそのあなたの愛する者、子供や孫たち一緒に祈ることを求めていらっしゃいます。その時に神の手が動き始めると主は言います。自分の願った通りにならなかったんですが、でも主は言われます。だからといって引いてはいけません。あなたの方から出かけていって、まだキリストを信じたその人に手を差し伸ばしなさい。あなたの方がその人を受け入れて、微笑んで語りかけ、あなたの愛の手を伸ばしなさい。そこからことは始まります。立法ではなく恵みによって生きなさい。私はその人をも救い、その人のうちに私の計画があると称賛います。あなたが負った負債というのはあなたの責任ではありません。でもあなたはそれを懸命に何かこうその負債に応答してきました。私はそれを知っている。これから私はあなたにその境内における報いというのを表していこうとしておられます。あなたは今考えられることではない方法によって、私はこの境内における祝福と報いをあなたに表していくとしておられます。その時にそれを与え、また用いなさい。私はあなたを豊かに祝福するとしておられます。脳梗塞の後遺症をイエス様って命ずる。完全に癒されよ。膝と足を強くなれ。キリストイエスになって強くなれ。腰に触れてくださり、腰が曲がってしまっている方の腰に触れてください。腰をまっすぐになれ。イエス様の名によってまっすぐになれ。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、
主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いします。